先ほどの話でちょっと訂正がありますけど、陰号ですね、
はい、
陰号はですね、これです、はい、この怒る責めるに現れるいわゆるなんていうんですかね、あっち行けって言うんです、あっち行けと、この場合ですよ、あっち行けと、うん、つまり、それが陰号と。あっち行けっていうのはだから
跳ねのける。
そうそうそう、こういう感じ。
でも引っ張るでしょ、陰謀だ。
いや引っ張るで、いやいや、それはそのゴーゴーゴー陰謀っていうのは引っ張るっていう意味じゃなくて、運命を生み出すっていう。
あっち行けよ。
暴動は計りのごとし、重きものまず引くってね、うん、計りのごとく一番重いものに引かれていくってこと。引くっていうのは引かれていくってことですね。あ、まあ、マットがあるとするとね、
はい、
その重いものを乗せるとこうなるじゃないですか、
はいはいはい、
こう重い重い重い鉄を乗せるとマットが沈むと、
沈む、
そうすると他の棒もここにあったらこう全部その同じところにこう、ね、転がっていくと、これを陰号っていうわけ。重い棒のところにぐーっと沈んで他の棒がそこに集まってくる、はい、こういうイメージ、これが陰号。だからイメージとして陰号っていうのはこう重力みたいなものですね、うん、重い重力のある、例えば地球があると他の月みたいなものを引っ張ってね、その自分のそばに置いとこうとする。太陽という重いものがあると他の惑星たちを引っ張って、うん、そしてその自分のそばに置いていこうとすると、こういうのが陰号、ね、イメージとしてこう空間の中にこう何かマットを置いてね、マットを置いて、ね、そして何か重いものを置くとぐーっと沈むと、そうすると他の号がそこに引かれていく、これが陰号で、その一番重い棒が有意識の中でいつも見えている、うん、でこの場合怒るとか責めるっていう形で現れてるけども、一番はこうなんていうんですかね、怒って出てけっていうんですよ、出てけ、わかります、はい、ありますか、こういう
自分の中から
、あ、だから自分の目の前から消えてくれってことです。
そんなもの見せないで
ってこと。そうそうそう、それが陰号で、今は自分はそれなりのこう価値のあることをしているから、そういうものを見ると腹が立つわけ。だから例えば相手が怒ってきたとすると、ね、あなたは価値のない人間だから出てけっていうふうに本当は言われてるような気がすると、ね、でもいやいや、私はちゃんとあんたよりも仕事をこなしてるよと、家事もこなしてるよと、こうなるわけ。だからそんなことを言われる筋合いはないということで反発するわけ。だけど自分がある程度年を取って、例えばまあ足がね不自由になって何もできなくなったとしたら、なんか、ああ、やっぱりいちゃダメだよねっていうことでこう出ていこうとするって。
そんな年取ったって出てかれないよ。
いやいや、だからそう、有意識ですよ、有意識。
そうか。
それが陰号、陰号で世界を通して見える。だからこういうのが陰号。わかります？
こういう。ちょっと一気にわかんない。
一気に、はい。
一気に分かんないよ。隠した
い。一気に分からない。
見たくないものだから
こうなんていうんですかね、相手をこう否定するなんていう、そういう種まきをまく言語とする。わかりますか。そうそうそう、例えば何て言うんですかね、自分が嫌なことをしてしまいましたと、イライラしていると、そうそう、イライラしている姿を子供に見られたくないから子供の存在をそのまま遠ざけようとするというか、こう遠ざけようとする。自分がちょっと機嫌が悪いとご主人が帰ってきても、そのご主人ちょっと離れていてってなる。そうそうそうそう、否定されたくない、見捨てられたくないからこういうふうに言っちゃう、こういうふうに。そうすると例えば相手が怒ったり責めている姿を見るだけで、自分が今度その人からなんかこうなんかいちゃいけないっていうか、私の家なのにここにいちゃいけないような気がしちゃうというか、それが見えてるってことです。隠語として。だいぶ分かってきました。その発動条件があって、自分が例えばこうイライラしていたり、自分が感情が乱れたりすると出ていってほしいと。こう思うと同時に、相手が感情が乱れたりすると、なんか出てけって言われてるような気がする。いちゃいけないような気がする。それが隠語。
まず思ってるのは、相手に対して、
そうそうそう、まず相手に対して自分が感情が乱れた時に相手にその自分を見られたくない。なぜかというと自分は存在価値が低いから、こんな自分を見られたら見せてくるんじゃないかと思う。だからその感情が元通りになったら会いたいけど、感情が落ち着いてからなら接したいけど、感情が乱れている時には視界から消えてほしいっていう、こんな自分を 見られたくない。そういうものを持ってるってことです。でこういうふうになっちゃうわけ。それが荒屋敷の中に収まってる。そうすると今度は世界を通して相手の感情が乱れているときは自分が今度こう追い出されているような感じがするわけ。これがこう見えているものってことです。だから感情が乱れてほしくないんです。相手に怒ったり責めたりイライラしたり、そういろんなものが全部嫌なんです。いつも穏やかならいいんですよ。普通ならばいいんです。ね。これが泣くでも嫌なんですよ。子供が泣くでも嫌なんです。ご主人が泣くこと、とか泣くことはないので、でもご主人が泣いたらもう泣くだけで嫌なんです。つまり感情が乱れるようなことは全部嫌なんです。見たくない。 なんでかって言ったら、そういうことをしている相手のそばに自分はいちゃいけないと思うから。相手は怒ってるから私をなんかこう、なんていうの、邪魔者にしてるんじゃないかと感じる。私を迷惑だと感じてるんじゃないかと思っちゃうわけ。こうバッとくるわけね。
全部自分のせい
だ。そうそうそうそうそうそうそうそう。でそれは私が何をしたとしてもダメなわけ。相手の感情が元通りにならないとダメなんです。相手の怒りが静まったら、ああ、いていいんだってなるわけ。でも相手が怒ってしまうと、いちゃいけないんだって思っちゃうわけ。相手がこう感情が乱れて責めていると。ね。私を責めてるわけじゃない。ね。誰かを責めていたとしても、その感情を見てしまうと、やっぱり迷惑じゃないかって思っちゃうわけ。不安定というか、自分がこんな時には見られたくないっていうのがあるわけ。自分が例えば泣いている時はそばにいてほしくないと。自分が怒っている時はそばにいてほしくないと。自分が責めている時はいてほしくないと。誰かをね、イライラしている時はこう離れていてほしいと。こういう心が、それが跳ね返る因果として、うん、
いいところだけを見せなきゃ。
ところが今度ね、じゃあ自分がイライラしましたと、そうするとね、ご主人がイライラしているからじゃあ遠ざかろうかってやると、何迷惑っていうのってことなの。わかります？こう私がこうね、こうイライラしているというのを見て、ご主人がこうやって見て、あ、イライラしてる。じゃあちょっと遠ざかっていこうかと。
その態度を見て。
その態度を見て。そうそうそう。なんでね、なんでそんなコソコソしてるのと。そんなに私が迷惑なの。そんなに私が邪魔者なの。
そんなこと言ったらおしまいじゃん。
はい。
知らん顔してればいいんだよ。
いや。私は、イライラはしてるかもしれないけど、何事もないように振る舞おうとしてるじゃないかと、
うん、でもオーラが出てるから
ね。オーラは出てるかもしれないけど、言葉遣いは変わってないはずだと。日頃と変わらないような行動をしている
つもり。
あふれてるかもしれないし、ね、
それはつもりであって、
でも薄々は分かってるんじゃないかっていうのがあって、離れていったらやっぱり迷惑だったのかってことになる。薄まじき。
いやこれね、行動に出しとるちゃいいんだけどね、これ無視されてね、物喋らなくなる。これも辛いもんだよ、引きずって。
そのうち治るよ。そのうち治る。我慢我慢。
これは全部ね、自分の姿が見えてる。
姿だな。
慣れたもんだぞ。
腹が座ってる。
で、何が結局自分って何かっていうと、自分っていうのは人を遠ざけようとしているのが自分なんです。うん、あ、これが自分の荒屋敷の中にあるんだ。そしてなんで遠ざけてしまうかっていうと、さっき説明をしたように、ね、存在価値が低い自分を見たくない。つまりそのままじゃいけないって思ってるんですよ。
存在価値低いと思わないでいいんですよ。
そう。そうなんです。人間なんだと。
存在価値高いんだぞって。
いや、なかなかそう、だって比べてるのは仏だもん。虫けらとね、人間ほど違うようなものと比べてるわけですよ。
そんなの比べたってしょうがないからさ。
いや、仏様と比べたらなんか私はなんか見下ろされてるような気がする。
ちょ
っとダメだ。俺は当たり前の話
だ。ね、仏様と比べて、いや、僕はなんでこんなダメな人間なんだ。
そんなこと言ったって。
いいですか？仏っていうのはですね、ね、仏っていうのは、ね、 これを仏って言うんです。よく見てください。
どこだか字取るんですよね。
ほら。
おお。あれ？何したんだ？
何したの？
人にあらずと書いて仏って読むんですよ。ね。人間じゃないんです仏は。そんなものと比べてね、なんて情けない人間なんだと。いや、人間じゃないものと比べてね、なんで情けない人間っていうのが出てくるんです。
愚か者。
それは確かに仏様と比べたら存在価値の低いものかもしれません。
虫けらだもん。
虫けらですから。
えらいこっちゃ、しょうがないわね。でも大したもんなんだ。
これが分かっちゃえばね、分かっちゃえば、ああ私は人間だから存在価値が低いわけじゃないんだってことです。そしたら、あ、存在価値が低いわけじゃないから怒ったっていい、人間だもん、こうなるわけ。泣いたっていい、人間だもんね。それに対して泣いちゃダメだと、苦しくったってってね、悲しくったってことの中ならファイトってね、だもんってね、これ自力。ね、苦しい時は苦しいんだって顔に出していいんですよ。
素直にね。
そう、悲しい時には悲しいって言っていいんです。ね、それを何とかして出さないようにしようとしても、あらやしく中には苦しい苦しい苦しい苦しい苦しいって種まきで収まるんです。
収まる。
だって顔には出してなくても心の中で苦しい苦しい苦しい苦しい苦しい苦しいっていうのは溜まるんです。
溜まる。
ね。どんなに顔では笑顔しててもね、心の中で悲しい悲しい悲しいって思ってたら、悲しい悲しい悲しいってのが荒屋敷の中でどんどんどんどん溜まっていくんです。おー、自力でどんなに表面を取り繕ったとしても、結局何の意味もないんです。人間なんですから、怒ったっていい、イライラしたっていい、泣いたっていい、人間だもん。そう思いません？これが分かれば迷惑な存在と思う必要はないです。そう、だって人間を迷惑な存在だと思う仏はないです。分かりました？その比べているのが仏なんだけど、仏様はどんなにね、虫けらのような人間を見てもそれを迷惑だとは思わないんですよ。ね、邪魔者だって思うことはないんです。ね、なお可愛いと
すごいじゃん。
はいはい、
愛の塊だ。
そうそうそう、慈悲ですから。だから仏様と比べているんだけど、その比べている対象が本当の仏じゃないんです。本当の仏はそのね、できない人を見てね、迷惑だと思うことはないんですね。なんて言ったって仏様にとって 人を助けることはね、遊びです。遊びね、楽しいことなんです。いや、今日もちょっと人助けに行くかね、楽しいことなんですね。え、
ぶちからしてみたら
ちょちょいちょい、そうそう、ちょちょいのちょい、そうそう、ちょちょいのちょい。
一丁斎と霊斎さんの話には
ね、ね、
経験の度合いが全然違う。
だから 何を見てるんですかと、自分は迷惑だと、 見ているそのすごい存在っていうのはね、それは仏じゃないんです。完璧な存在じゃないんです、ね、仏様はどんなにすごい徳を持っていても、ね、どんなにすごい能力を持ってたとしても、どんなにすごい力を持ってたとしても、できない人を迷惑だと思うことはないんです。絶対にないんです。邪魔者だと思うこともない。
邪魔者だったら救えないもんね。
邪魔者と思ったら救えないですよ ね、
充電はしごなんでね。
そうです
、ね、そうそうそう、ね、仏様から見たら私は邪魔者じゃないか、迷惑者じゃないかと、うん、そんな風に思ってしまうんです。計らいです、
うん、計らい、
ね、そんなに素晴らしい方は私のことを迷惑だと思うことなんて絶対にないんです。邪魔者だって思うことなんてないんです。
そんなこと思う人世の中にいないでしょ。
はい、いやいや、そんな風に思う人はいっぱいいます。思う人は
いるかい。
それは不完全な存在だから。
邪魔者だ、迷惑なん
じゃ、邪魔者だ、迷惑だと思う人は
いっぱい、みんなほとんどそうだな。
でもそれは
気にしてない、
完璧な存在じゃないんです。それは私と大して変わらない人間なんです。
何回ちょっとこれ。
私と大して変わらない。
すごい楽だめしてない。言ってるのに。
つまり仏様と人間から比べればね、人間っていうのは仏様から見たんです。虫けらみたいなものだと、うん、ね、うん、その虫けらの中でね、うん、ね、うん、ね、コオロギとね、キリギリスがなんかこうどちらがすごいぞって言ってるようなもんでね。仏様から見たら両方ともいやいやいやいや、そう大して変わんないよねっていうね。だから自分が本当にすごいなって思ってるような人もですよね、その自分を迷惑だとか邪魔者だって言ってくるようなものは仏教では天上界の人って言ってるんです。天上界の人はね、本当にね、迷惑があるんですよ。
あ、迷惑が、
天上界の人は邪魔者があるんです。はい、でも仏はそんなことはしない。天上界、天人はね、もう迷惑がある。
六道だからな。
そう、六道の中の一つだから。
一つだからね。
そう、だから天人の御水っていうのがあってね、どんなに仲良くね、楽しく遊んでいる仲間がいたとしても、その仲間の一人がですよ、衰えてきたならば、御水って言ってね、衰えてきたならば、もう見たくない見たくないって、出てけ出てけって言って追い出すんです。こうやって追い出すんです。そうするとね、その天人はですよ、涙を流しながらね、ね、今まではあんなに楽しく遊んでいたじゃないかと、仲間だ、親友だって言ってくれたじゃないかと、ね、なんでそんな私にこんなひどい仕打ちをするんだと。でもどんなに嘆いたとしてもですよ、その天上界に戻ることはできない。
追い出されちゃうの？
追い出されちゃうんです。そう。それが天上界。
でその方どこ行くの？
それはもう嘆き悲しみながら死んでいくんです。
あ、死んでいくの。
で天上界の寿命が尽きる。そして恨み呪いで地獄に落ちていく。
ありゃ。
その天上界から追い出される時の苦しみはね、地獄の何倍もの苦しみです。
そんなに？
そうですよ。だってもう奈落の底に落ちるから。そういうものを見て、ね、価値のあるものだと思ってるんです、ね、私たちから見たら天上界の人って価値のある人だと思っちゃうんです、ね、私が天上界ったら人間に言ったら芸能界の芸能人みたいなもんですよね。そうさ、あの人すごいな、みんながキャーキャー言ってると、桜井翔すごいなと、キムタクすごいなと、価値のある人間だな私ね、ね、その人から見たら私は価値のない人間だなって思うけど、ね、その天上界の人もまたね、迷いの人間なんです。うん、
永遠に人気は続かないもんね。
そうそうそう、うん、 そうですよね、その人気が落ちてきた時のね、うん、もう扱いのね、惨めなこと、うん、存在価値がね、その人たちと比べて私が低いわけじゃないしね、大して変わんないです、大して、うん、唯一私たちから見てすごいなっていうのは仏様だけで、仏様は絶対に私のことを迷惑だと思うことはない、うん、邪魔者だって思うことはない、うん、絶対いない、うん、仏様っていうのはね、この人々をね、自分の子供のように見るんです、ね、その子供っていうのはね、7人、その1人の親に7人の子供がいてですよ、その子供ね、親の子供に対する慈悲は平等でないわけじゃないけどね、うん、その中で一人ひときわ病が重いものがいたらですよね、子供の、いわゆる親に対する子供の慈悲はその病のかかっているものに一重に重くかかるんです。なんとかしてあげなくちゃいけないね、もう病気だからもう奈落の底に落とすかとかね、放っておくかとかね、こんなことは思わない、迷惑だとか邪魔者だとか思うんじゃなくて、ひときわ心がかかる、だから迷惑な存在だとか邪魔者だと思う必要はございません。
しかしそうやって目をかけていってもやっぱり病気なら病気でなくなっていくということは、それ以上のあれを持ってるということ、
その病気で亡くなってしまったとしたら、仏様はね、じゃあ次の章も、その次の章も救ってあげようとずっと心をかけるんです。それが仏っていうものです。その病で亡くなってしまった、病で亡くなったというのは重い罪で、重い罪悪で死んでしまった人ね、仏から心をかけてもらいながらですよ、その死んでしまった人はね、仏はひときわですよ、かわいそうだ、なんとかしてあげなくちゃいけないね。まあお釈迦様で言ったらですよ、台場だったですよね、台場だったってどんな人か、お釈迦様をですよ、三度も殺そうとした人ですよね、野蔵をけしかけてね、殺したりとかですよね、もうその大きな岩を落として殺したり、殺そうとしたりね、最後はこう毒を塗って引っかいて殺そうとしたりね、うん、そんなひどいね、その台場だったに対してお釈迦様はですよ、この台場だったも仏になれると法華経で説かれてる、うん、なんでかと、それはこの釈迦が救うからですよ、ね、この釈迦が大バラッタを救うと、
よりによってお釈迦様を殺そうなんて、
ね、そうですよ、お釈迦様を殺そうとした大バラッタをお釈迦様はひときわですよ、ね、申し訳ない、
すごい ね、
ね、
それでも
大バラッタを救えなかったのはひとえに私のね、え、不徳の致すところだと、ね、何としてもこの釈迦の命を変えてでもですよ、台場を救ってあげようと、ね、だからそのね、お釈迦様が必ず救うと、救うとね、こう誓っておられるからね、誓うっていうのはこう何とか救ってあげたいと思ってるからこそ、台場だったも仏になれる、
慣れた、
慣れたじゃないですか、慣れる、
慣れる
まだです、
あ、そう、
まだ台場だったも仏になれる、うん、ね、生きながらにして阿弥地獄に落ちたようなものでもね、
台場だったの、
そう、台場だった、
落ちたの、
落ちた、落ちた、大地が割れてね、落ちたって説かれてますね、そういうようなものであったとしてもお釈迦様はね、救うと、
すごいね、
うん、心をかけてくれる、
だから
すごいね、
救われるんです、うん、ね、 大馬だったでも救われる、ね、だから迷惑なんていうふうに思うことなんてないんです。仏様は邪魔者なんて思うことなんてない、ね、いやそれ以上にね、何としても命に変えてでも救ってあげたいと思う。だからお釈迦様と大和だったっていうのはね、深い因縁で結ばれてるわけです、ね、命を狙ってきたものであっても深い因縁があって、ね、
仏様だからやっぱりすごい、
それを救うって言ってるんです。
お釈迦様はすごい、
だからそんな迷惑な存在なんて思う必要は全くです、ね、ほんだね、命を狙ってきたものでさえもですよ、救うって言ってんだから、分かっていただきました、うん、じゃあ今日は以上です。